今年のイースターはこのコロナウイルスの感染の問題で私たちは教会堂での礼拝を中止しておりましたので、まあ、残念ながら教会堂でのイースターの礼拝を捧げることはできませんでした。けれども、まあ、私が説教の番になった時にはヨハネの福音書の中から継続してキリストの復活について説教してまいりました。まあ、それは今も続いていてコリント人への手紙第1の15章から何回か復活について説教させていただいております。この箇所に入る前に短く、なぜ神の御子が人となったのか、ヨハネの福音書1章14節で言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見たという御言葉があります。これを神学的な用語では受肉、肉を受ける、すなわち神の御子が人となったという中心的な聖句であります。なぜ神の御子が人となったのかについては実はいくつも理由があります。聖書の中で書いてありますが、今日は一つ一つのことを解き明かす余裕が、時間的余裕がありませんので、その聖書の箇所とそのテーマだけを申し上げます。一応6つ選んでいます。一つはヨハネの福音書1章18節からですが、神を見た者は誰もいない、ただ一人子の神が、神の懐におられる一人子の神が神を解き明かした、すなわち神様がおられることと天地万物を創造し一人子をお送りになった、救いのためにお送りになった父なる神がいかなるお方であるかをイエス・キリストが人となることによって解き明かされたわけであります。2番目はガラテヤ書の4章の5節から6節で、イエス・キリストは律法のもとに歩まれて罪なき生涯を送られて、私たちの救いのために、そのために人になられたということであります。3番目は第一ペテロの第一の手紙の2章21節からですが、私たちの模範として、私たちがその足跡に従うようにと人になられたということです。で、第4番目はヘブル人への手紙4章14節から16節ですけれども、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情することはできないお方ではない、罪は犯されなかったけれども全ての点で私たちと同様に試練に遭われた、まあ私たちも今試練に遭ってますけれども、イエス・キリストが人となられたのは私たちの弱さに同情し心からの取りなしを捧げる大祭司となるためであったということであります。で、第5番目は今日のテーマですけれども、キリストが復活されたのは私たちもキリストに会って復活する、体のよみがえりをするためであったということであります。そして最後にはヘブル人への手紙に2章14節から16節にありますように、イエス・キリストは人となって 罪なき生涯を送り、そして十字架にかかって血潮を流して命を捨てる、この死によって死の力を持つサタンを滅ぼされた、そのためであったということであります。さて12節からのところを学びたいと思いますが、今日のところはキリストの復活と私たちの信仰ということで、第1部が12節から19節まででありますそして20節から28節の後半は神の救いのご計画の中で占めているキリストの復活の重要性について述べているところであります。まず12節から19節、ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。パウロはギリシャの町であったコリントにおいてクリスチャンになったコリント教会の人々に質問を投げかけているわけです。キリストが死者の中からよみがえったという御言葉を、宣教をあなた方は聞いているはずです。述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活、すなわち私たちのよみがえりがないという人たちがいるのですかと問いかけます。これにはギリシャ哲学という哲学の影響があったわけですね。中華書等あるいはさまざまな本を読みますと、ギリシャ哲学にもいろいろな派があったようです。例えばエピクロス派という人たちは、人は死んだら体も魂も滅びる、なくなる、いわゆる唯物論でありました。彼らは死んだら全てがなくなるという立場です。2番目はストア派と言われる派で、ゼネンという人、ゼノンという人たちが代表的な人ですが、このストア派は体は滅びるが魂は神聖、神様としての性質、そういう大きな神聖に吸収されるということを言っています。自分の人格そのものはなくなるわけです。3番目はプラトンという人ですけれども、人は死んだら体はなくなるが魂は残るという立場であります。いずれにせよ体のよみがえり、それはギリシャ人でギリシャ哲学のを学んだ人たちは信じがたいことであったわけですね。なのでクリスチャンになってもその哲学の影響を受けていて、キリストはよみがえるけれども死者はよみがえることはないというふうに、ある意味で矛盾した信仰的な立場を取ってたわけです。でパウロは続けて言います。もし死者の復活がないとしたら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。そして続いて言います。神はキリストをよみがえらせなかったはずなのに、私たちはキリストがよみがえったと言って神に逆らう証言をした。だから私たちは偽証人と言われても仕方がないということが続いて述べられていきます。でもパウロは大胆に言います。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、 あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお罪の中にいます。キリストの復活こそが福音の中心であります。受肉、すなわち神の御子が人にならなければ死ぬことはない、あの十字架で身代わりの死を遂げることもない、そして葬られることもない、それに続いてよみがえることもなかった。このキリストのよみがえりがなければ十字架も虚しいんです。ですから十字架と復活は一体なんです。キリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方の信仰は虚しい、そしてなお自分の罪の中に今もいるのだ。もしそうだとしたら、キリストにあって眠った者たち、すなわち私たちの先輩のクリスチャンたち、イエスを救い主として信じて平安の地に天に召されていったと私たちは信じている人たちは、滅んでしまったことになるんだ。もし私たちがこの地上の命においてのみ、この地上のことだけで望みを、キリストに望みを置いているなら、私たちは全ての人の中で一番哀れな、情けない、根拠のない希望を持っているだけの人間に過ぎないんだ。そのように大胆にパウロは書いているわけです。さて後半に行きたいと思います。20節から28節です。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。まあ、これはイルマにあります私たちの浦和福音自由教会の教会墓地の墓石にですね、記されています。その墓石はインドの証というので作られておりまして、実は聖書なんですね。でそこに十字架が彫られていて、この御言葉が記されています。1990年に、建立された墓地です。その時、この教会におられた方もいると思いますけれども、みんなでどの御言葉がいいだろうか、あなたはどうですかということで、いろんなご意見を出されて、そしてその委員会が、いろいろと検討した結果、この第一コリントの15章の20節の、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられましたという御言葉を選んだのです。今もそれは変わりません。続いてパウロは21節から22節で、死が一人の人を通してきたのですから、死者の復活も一人の人を通して来るのです。アダムにあって全ての人が死んでいるように、キリストにあって全ての人が生かされるのです。つまりキリストがよみがえった、復活した、だけど私たちは復活しないということはありえない。キリストが人となって十字架について死んで葬られてよみがえったのは、私たちがこのそれに続いて、まあ初歩というのは収穫ですね。ですから最初の収穫がキリストであって、それに続いて私たち何万何十万何百万何千万という人たちがこの体のよみがえり、復活をするためなんだとパウロは説いているわけです。人類の始祖であるアダムにあって全ての人が死んでしまった。これはロマ書5章に出ている通りですね。 人の人によって違反によって全ての人に死が及んだ。しかし第二のアダム、最後のアダム、すなわちイエス・キリストによって全ての人が罪を許されて神にある命に生かされていく、そして復活する、それを説いているわけです。しかしそれぞれに順序があります。まず初歩であるキリスト、次にその来臨の時にキリストに属している者たちです。そして終わりが来るわけですね。キリストは初歩であり、その次にキリストの来臨の時にキリストに属している者たち、そして終わりが来る。その時キリストはあらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、王国を父なる神に渡されます。すべての敵をその足の下に置くまでキリストは王として治めることになっているからです。最後の敵として滅ぼされるのは死です。神は万物をその方、すなわちキリストの足の下に従わせたのです。しかし万物が従わせられたという時、そこには万物をキリストに従わせた方、すなわち父なる神が含まれていないことは確か明らかです。最後にパウロは言います。そして万物が御子に従う時、御子も万物をご自分に従わせてくださった方に、すなわち父なる神にご自分の意思で従われます。これは神が全てにおいて全てとなられるためです。まあ、パウロはこの後で、もし復活がないとしたら私たちの人生そのものも変わってくる、明日はどうせ死ぬんじゃないか、死んで全ては無になるんじゃないか、無駄になるんじゃないか、一生懸命生きたって無駄だ、飲んで食べて楽しくやって、そして死のうじゃないかという生き方になってしまうんだ。しかしパウロが語っているように、また聖書が旧約から新約にかけて語り続けているように、キリストが復活したように私たちもまた復活の体、御霊の体に復活するならば、そしてあの新天新地という言われる神様が備えられる新しい天と新しい地に復活の体を持って永遠にそこで生きるならば、私たちの人生はこの地上の死で終わりではないと。私たちは復活の希望を持って生きていくことができるんだと言っているわけです。私たちはどうでしょうか。私たちもやがて10年、20年、50年、何十年かのうちにはこの地上の生涯を終えるでしょう。まあ、キリストの御再臨がもしあれば、その時まで生きている人は瞬時にして栄光の体に変えられ、そしてそれまでこの地上の生涯を終えた死んだ人たちは復活をして、そして新天新地に入れられていくわけですね。いずれにせよ私たちは永遠の命、復活の希望をいただいているものとして、この地上の生涯をですね、本当に神様と人々にお仕えし、そして神が作られた私たちのに求められている生き方を、復活の希望を持って生き抜いていこうではありませんか。お祈りをいたします。父なる神様、ありがとうございます。イエス・キリストが人となられ、罪なき生涯を送られ、十字架で私たちの罪を背負い、命を捨てになり、葬られ、聖書に従って三日目によみがえり、多くの証人たちに現れ、そして天にお帰りになり、そして聖霊が注がれました。 教会が生まれました。そしてその教会はイエス・キリストの昇天以後約2000年近く生き続けております。やがてキリストの再臨の時まで教会は存在することになります。私たちは今その中の一部を生かされているわけですけれども、私たちに与えられたその使命を復活の希望を持って生き抜いていくことができるように私たちを力づけてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。